生き生き北区情報コーナー、生き生き北区情報コーナー、この時間は北区からゲストをお招きしていろんな話題や情報をお伝えするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。今日はね、電話がつながっておりまして、電話でお話を伺いたいと思います。さあ、それでは今日のゲストの方です。自己紹介をお願いします。
はい、北区役所の障害保険福祉課に勤務しております青地と申します。よろしくお願いします。
青地さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
障害保険福祉課ということですけど、こちらはどういったことをされている課なんですか？
はい、3障害ですね。身体、知的、精神の3障害の方と、あと難病の方の、生活相談であったり、はい、福祉サービスとか、うんうん、あと公的な医療の、手続きの窓口になっております。
では青地さん、今日は一体どういうことでお話しいただけますでしょうか？
はい、今日はですね、自殺予防をテーマに話をしたいと思います。
はい、自殺の、今状況的には現状どういった感じになっているんでしょうか？
はい、京都市の自殺者数っていうのは、ここ数年減少傾向にあるんですけれども、はい、今回コロナのね影響で、うん、仕事をねなくされたりとか、はい、した方も多いと思いますので、今後この自殺者数っていうのは変化があるかもわかりません。
この自殺で死亡される方っていうのは、この比率的にはどうなんですかね？は
い、この死亡率っていうのが、はい、高齢化率ですね。特に高齢者の方の場合は、健康問題をね、苦にして、自殺される方も多くて、あと、失業とか、はい、で、あと、ストレスからね、お酒の量が増えてしまって、で、アルコール依存症のね、方も、ある一定、やっぱり自殺の、危険性があるというふうに言われてます。
その他にも何かこう、危険なことっていうのもあるんですか？
はい、自殺の危険因子としましては、はい、子供時代の虐待とか、いじめですね、はい、そういったこととか、あと、家族とか、今、核家族化がね、進んでて、地域との、交流も少ない時代になってますので、はい、そういう社会性のね、孤独とか、そういう、あと、経済的な問題ですね、そういったものも、はい、自殺の危険因子と言われてます。
そうなんですね。そうか、あとは、はい、そう、経済的なことはね、今新型コロナウイルスの、その経験、ね、影響とかもあるでしょうし、ちょっと心配ですよね。確かに、ね、
そうですね。やっぱ経済的な、ね、問題っていうのは結構虐待との、ね、関連も指摘されてますし、
ステイホームって言ってずっと、ね、お家にいるっていうのもちょっとどうなのかっていうふうに、ね、問題になっていることもありましたもんね。この自殺と、はい、あとまたよく言われるのが精神疾患みたいなことも関係性言われているかと思うんですけど、このあたりはどうなんでしょうか？
うつ病患者さんで言えば、はい、3分の2の方が、はい、自殺燃料って言ってね、そういう自殺に関する考え方がね、頭を、よぎるっていうことなんですけど、そういう、はい、思いをね、抱くことがありますね。
そうなんですね。自殺をこう考えていらっしゃるかどうかっていうのもちょっと外目にはわからないんですけれども、なんかこう、どうなんでしょうかね。そういう方がこうアプローチされるとか、なんかこう相談っていうのはされるものなんですかね、なんかちょっとすごく考えてて悩んでるんだけどみたいなこと。
なかなかね、はい、まあ、私ら行政もね、来所相談とかね、電話相談とか、
はい、
まあ、訪問相談やってるんですけれども、なかなかね、行政に対して、相談に来るっていうのは、一般のね、市民の方からしたらハードルが高いみたいで、まあ、統計で言えば、はい、なんか自殺をね、考えた時に、はい、まあ、誰にも相談したことがない人っていうのは、はい、6割以上、まあ、あるっていうような統計もね、あって、まだまだなんか周知できてないんだなっていうのが、はい、思いますね。
そうか。その、はい、自殺されてしまう方っていうのは、うん、何かこう、はい、問題をこう抱えていらっしゃるのかなと思うんですけれど、それはまあどういったことが多いんでしょうか。
はい、そうですね。一つだけのね、理由でまあ自殺するっていう人はなかなか、多くはないと思うんですけど、やっぱりいろんな、危険因子がね、重なり合って、例えば、子育てでね、悩んでて、うん、それに、家族の理解がなくて、で、経済的な、ね、余裕がないとか、そういう複合因子で、問題解決のためにね、ちょっと自殺っていう方法をね、はい、選んでしまうっていう方が多いと思います。
そうなんですね。一つの理由っていうことは少ないんですね。いろんなことなんですね。
うん。
だったらもしかしたらその周りに私たちの周りにもそういうことで悩んでいらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないということですよね。
そうなんですよ、うん、ね、さっきもなかなか行政にね相談するのにハードルが高いって、言ったんですけれども、はい、こういった問題いろんな問題を、自殺をね考える人は抱えていることが多いので、はい、まあ、どこかしらでみんなが、まあ、話をね、聞いてる可能性があるので、
うんうんうん、
問題がたくさんあるっていうことは、それだけ、介入する、関わるきっかけっていうのは、多いと思うので、うんうん、
はい、
まあ、周囲のね、いる、まあ、誰かに、少し話をするっていうことは、すごく大事なことかなと思いますね。
うん、なるほど。法律的にはどうなんでしょうか。
あ、はい、自殺対策基本法というのがありまして、
はい、
そこには、自殺を、まあ、個人の問題とかね、
はい、
精神医療の、対応で何とかできるとかいう、そういう、狭い範囲で、捉えたりするのではなくて、
はい、
いろんな経済的なね、問題とか、社会的孤立とか、そういった社会全体に関わる課題っていうのが必ずあるので、
はい、
それを国とか、まあ、地方自治体とか、で、あと、企業とかですね、
うん、
みんなが、自らの、まあ、問題というふうに捉えて、
うん、
それぞれが、まあ、できることを、していこうじゃないかっていうのが、この、基本法に、謳われてる理念です。
あ、そうなんですね。まあ、なんかもう、自分の問題として、社会全体の問題としてっていうことなんですね。
そうなんです。
そっか、なるほど。じゃあ、実際にこの自殺の対策とか、何かそういう取り組みとかは行われているんでしょうか。
はい。京都市の方もね、その取り組みいろいろしてるんですけれども、
はい、
まず、まあ、自殺の対策の前に、基本的な考え方として、
はい、
自殺者の心理状態ですね。これは、もともと最初からその、まあ、死にたいって思ってる人、死にたいと思ってるわけではなくて、
はい、
まあ、希望対絶望みたいな、その、相反する感情が、
うん、はい、
あるんですね。
はい、
でそこから、まあ、逃れるためにはこの方法しかないっていう、まあ、柔軟なし、思考ができなくなってる。ちょっと考え方のこう視野狭窄みたいな、
思い込んじゃうみたいな。
そうなんですよ。もう、この問題から抜け出す、
はい、
他の方法っていうのが、
うんうん、
まあ、気づくことができない状態ですね。で、それに自殺衝動っていうのが、 まあ、一時的にまあ話を聞いてもらって、こう、まあ、収まったりはするんですけども、また時間が経ったら湧き起こってくるっていう、まあ、注意点はいるんですけれども、
はい、
この3つの心理状態ですね。
はい、
良化性と柔軟を欠いた思考と、うん、まあ、衝動性ですね。これが、はい、まあ、重なった時に、まあ、その、リスクが、高まるかなと思います。
そうですね。
あと、自殺の直前には必ず、まあ、何らかのサインを発してることが多くて、うん、で、例えば、急にね、今までこう、うつうつして、暗い表情だったのが、こう、はい、不自然なほど、こう、明るくなったりとか、あと、周りからのサポートをね、一切拒否して、はい、連絡を切ってしまうとか、投げやりな態度になるとか、
はい、
なんかそういういろんな、サインがあるので、まぁ、あ、ちょっと危険因子の多い人に、まぁこういうサインが見られたら、やっぱり専門家による、治療を、受けるように進めてほしいなと思います。
じゃあちょっといつもとあまりにもちょっと様子がちょっと違うみたいな、
はい、
これはみたいなことがあったら、ちょっと、
はい、
お医者さんに見てもらったりとか、ケースわかる人ちょっと相談してみるとか。
相談いたらどうかとか、そうなんですよ。そういう促しをね、してもらえると、いいと思います、う
ん、それも促した方がいいんですね。なんかついついちょっとどうなんだろうと思ってしまいますけど、 そこでちょっと関わる方がいいっていうことなんですね、
う
ん、
そうですね、うん、心配してるよっていうねメッセージを伝えて、そこはまあやっぱり対応はね専門家に相談をね、してもらったら、まあ、本人がなかなか相談に行くっていうのは、まあ、難しい場合は相談をね受けた人が専門機関にね相談に行くっていうのでもいいと思うんです。
なるほど。
で、そこでね、本人との向き合い方とか、また、アドバイスももらえると思うので。
なるほど、そうなんですね。まあ、
そうですね。
はい。この自殺対策みたいなことですね。これのなんか基本的なこう考え方みたいなのはあるんでしょうか。
はい。3つの基本認識というのがありまして、
はい、
自殺総合対策の対抗っていうところに書かれてるんですけれども、
はい、
まず自殺っていうのは、その多くが、まあ、追い込まれた末の死であるということですね。
はい。
まあ、倒産とかね、失業とか、多重債務なんかの、社会的な問題とか、
はい、
健康問題とか、家庭問題とかね、そういう、いろんな、要因と、あとその人のまあ性格もありますね。そういうものが、まあ、複雑に関係した、心理的にまあ追い込まれた、末の死であることが多い。
はい。
で、うん、もう一つ、二つ目が、
はい、
その多くが、自殺はまあその多くが防ぐことができる、社会的な問題ですよと。個人のだけの問題ではないし、
はい、
精神科医療のね、医療的な問題だけではない、その制度のね、
はい、
見直しとか、
うんうん、
まあ、支援体制のね、整備とか、そういった、社会的な取り組みも、重要ですよっていうことですね。
はい、
で、あと3番目、3つ目が、自殺を考える人っていうのは、悩みをね、抱えながらも、サインを発していることが、
はい。
多いって言われてます。例えばこれは、不眠とかね、体調不良とかって言ったサインなんですけれども、
はい。
最初から自殺ってその命を絶つことが目的というよりも、人生のこう問題をね、どう解決しようかっていう葛藤がその前にあるはずなので、
はい。
まあ本当は生きたいっていう気持ち、がある中で、まあ、激しくこう気持ちがね、揺れ動いてる状況なので、うん、どうしても、不眠とか体調不良っていうサインが、
うん、
発していることが多いので、
うん、
結構周囲にいるね、家族とか会社の同僚は、まあ、そのサインにね、気づいていることも多いと思うので、
はい、
その気づきをね、次のステップに、専門機関につなぐとかね、ちょっというふうに、してもらえたらいいのかなと思います。
なるほど。この自殺対策の考え方としては、じゃあどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
はい、先ほど言った危険因子ですね、
はい、
社会交流の少なさとかね、うん、経済的な問題とか、まあ、そういったことは解決、まずその危険因子を軽減して、
はい、
で相談支援体制の充実とかストレス対処法をね、新たに身につけるとか、うんうん、生きがいを見つけるといった、強化因子ですね、保護因子を、強化するっていうのが考え方です。
なるほどね。はい、実際、京都市の取り組みとしては、どういうことをされてるんでしょうか。
はい、ホームページでですね、京都市の心の健康増進センターといいまして、
はい、
精神保健の京都市の、中枢になる機関があるんですけれども、
はい、
そこでも相談の連絡先ですね、
はい、
表示してまして、まあ、スマホの場合でしたらその番号をねタッチすると電話相談につながるようにもなってますし、うん、
はい、
あとはまあ、LINE とかね、
うん、
Facebook でも心の健康に関する情報を発信していますね、
はい、
それとあとまあ、これ各区でしてる心のふれあいネットワークといって、北区の方も、以前、このラジオでご紹介もさせてもらったんですけど、
はい、
作品展とかですね、北大路ビブレでね、
はい、
してる、ああいう、まあ、みんなが知識を深めて、まあ、誰もが住みよいね、街づくりにっていうことで、そういうネットワーク事業に、各区で、取り組んでますし、
はい、
あとは、まあ、関係機関ですね、
はい、
専門職が地域にはね、まあ、私ら、保健師だけではなくて、民生委員さんとかね、いろんな、地区組織の方との連携も非常に重要なので、うん、
はい、
まあ、そういう方との連携とかですね、
うん、
あとは、人材育成で、ゲートキーパーさんっていうのをね、ちょっと、研修で要請を、これはまあ京都市の方での取り組みなんですけれども、
はい、ゲートキーパーさん、ね、
はい、ゲート
キーパーさんっていうのはどういうものなんですか。
まあ、身近な人のこう悩みにこう気づいて声をかけて、で話を聞いて、で必要な支援につなげて、
はい、
でまあ支援につながった後もまた見守ってというのをこうじゅんぐりじゅんぐりで、そうですね、これはまあ誰もが、ね、なっていただける、こういう心構えがある方であれば、
はい、
みんなが、ゲートキーパーに、
うん、
なっていただけますし、なかなか私らだけではね、悩みを抱える人を全部は把握できないので、
うん、
まず、ね、あなたの、こう、隣にいる方から、気にかけてくださいねという意味で、
はい、
はい、ちょっとみんながゲートキーパーという言葉もあります。
なるほど、そうか、特別な方だけではなくて、私たちも一人一人がそのゲートキーパーだということを意識して、
そうなんです、
ということなんですね。
はい、
なるほど、そうなんですね。なんだかね、ちょっと変に遠慮してしまったりとか、声かけていいのかなって思うような気持ちもあったんですけど、そうじゃなくって、みんながこう、もうちょっと積極的に気づいたりとか声掛けしていくっていうことが、うん、大事だっていうことなんですね。
そうなんです。
よくわかりました。はい、
なんか、
ね、
いえいえ、
なんかなんかちょっとね、難しいテーマかなっていうふうに思ってたんですけど、うん、そんなふうにちょっとみんながちょっとずつ心がけることで、だいぶね、状況も変わってきそうな気がしますよね。はい、
そうなんです。
なるほど。いや、今日は本当に分かりやすい お話をどうもありがとうございました。
こちらこそ。
今日お話を伺いましたのは、北区役所障害保健福祉課の青地翔子さんでした。青地さん、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
いきいき北区情報コーナー、このお時間は北区役所の協力でお送りいたしました。